Google の AI ノート、ノートブック LM、まあ、大量の資料とか散らばったメモ、あとは長い会議の議事録とか、こういう情報の洪水になんか溺れそうになる時ってありますよね。これをどうにかしたいと、今回はですね、そんなあなたのためのツールかもしれないノートブック LM、 これについて解説された記事をもとにその可能性を探っていきましょうか。
はい、このツールの核心は、あなたが与えた資料だけをいわば教科書として学習するという点なんですよ。だから一般的な AI みたいに、インターネット全体から情報を拾ってくるんじゃなくて、あくまに手元の文書に基づいて応答する。なので、まるでその分野のこう専属アシスタントみたいに振る舞うわけです。
へえ、面白いですね。つまり今回の探究っていうのは、ノートブック LM がその情報型っていう現代の課題にどう答えてくれるのか、で、私たちの学びとか仕事の質をどう変えうるのか、その本質を見極めるということですね。では早速、他の生成 AI との、まあ、決定的な違いから見ていきましょうか。なぜこれが思考の相棒とまで言われるのか。
最大の、まあ、違いはですね、その正直さにあると言えるかもしれません。一般的な AI って、時々ハルシネーションって呼ばれる、もっともらしい嘘をつくことがありますよね。
ああ、ありますね。困ります。
でも、ノートブック LM は、あなたがアップロードした資料の内容だけを根拠、つまりソースにするので、そのリスクが、まあ、劇的に低いんです。
なるほど。情報の正確性がこう担保されやすいわけですね。で、回答には出典も示されるから、ファクトチェックもやりやすいと。
まさにその通りです。どの回答が資料のどの部分に基づいているのかすぐ確認できる。これってビジネスで使う上では特に重要ですよね。
確かに。
で、内部で動いている AI はジェミナイ 1.5 フラッシュというやつでして、これがまた非常に高速で、しかも一度にたくさんの情報を処理できるんです。例えば、そうですね、数百ページに及ぶような長いレポートとか、複数の文章をまとめて扱える、そういう能力があります。100万トークンっていう処理能力はまさにそのためのものなんですよ。
その信頼性とパワーはすごく魅力的ですね。でも実際に使う上での、こう、現実的な側面も気になります。例えば、無料版と有料版の違いとか、あと特にビジネスで使う場合のセキュリティ、これどうなんでしょう。あと、無料版のソース50個っていうのは具体的にどれくらいの規模感なのかなって。
ああ、そうですね。まず無料版でも基本的な機能は十分使えると思いますよ。ソース50個っていうのは、例えばある特定のプロジェクトに関する報告書とか論文をいくつか読み込ませるといった用途なら十分な場合が多いんじゃないでしょうか。ただ、もっと大規模、例えば楽器全体の資料を全部分析したいとか、そういう使い方をしたい場合は、上限が緩和される有料版ですね。Google One AI プレミアムプランの一部ですが、それが視野に入ってくるかなと。
なるほど。
で、セキュリティ面。これは重要ですが、アップロードした資料が AI モデルの学習データとして使われることは一切ありません。あと、Google One アカウントで利用すれば、さらに組織のセキュリティポリシーで保護されるので、その点は安心できると思います。
それは安心しました。ええ。では、その信頼できるパワーを具体的にはどう活用されるんでしょうか。なんか、単なる要約以上の面白い機能があるんですよね。
ええ、そうなんです。かなり多彩な機能が揃ってますね。例えばですね、大量の顧客フィードバックのレポート群を読み込ませたとしますよね。
はい。
単に内容を要約するだけじゃなくて、マインドマップ機能っていうのを使うと、繰り返し出てくるテーマとか意見とかを視覚的に整理してくれるんです。
それは便利そう。
ええ。さらに、そこから想定される FAQ リスト、これをワンクリックで生成することも可能だったりします。
おお、それはすごい。他にはどんな活用法が考えられますか？
そうですね。例えば、難解な技術マニュアルとか社内規定みたいなものを読み込ませて、それで対話形式で質問しながら理解を深めていくとか。
あるいは音声解説機能っていうのもあって、これを使うとまるでポッドキャストを聞くみたいに内容を解説させることもできるんですよ。音声解説？
あと、日本語にも対応した動画解説機能。これならソースから自動でプレゼン風の短い解説動画を作ってくれるんで、情報共有の手間がぐっと下がりますね。
動画まで。
あとは、資格試験のテキストなんかを読み込ませて、要点の整理だけじゃなくて、練習問題を作成させる、そんなアシスタントとしても使えます。
なるほど、なるほど。情報のインプットから整理、そしてアウトプットまで手伝ってくれると。ここでちょっと気になるのは、同じ Google の AI、 ジェミニとの使い分けなんですけど、これはどう考えたらいいんでしょうか？
ああ、いい質問ですね。それはですね、簡単に言うと、ノートブック LM はあなたが提供した資料の専門家なんです。だから、資料の深い理解とか正確な分析、要約、関連情報の抽出、そういうのが得意。
ふむふむ、専門家。
一方でジェミニーはもっと博識な相談役みたいな感じですね。資料の内容に縛られずに新しいアイデアを出したり、未知の分野について広く情報を集めたり、あるいは思考の壁打ち相手として使うのに向いています。つまり知識の源泉が閉じた範囲か開かれた世界か、そこが大きな違いだと理解すると分かりやすいかもしれません。
あー、なるほど、よく分かりました。知識源の範囲が違うんですね。そうするとノートブック LM は手元にある信頼できる情報を最大に活用して深く考えるための、なんかこう知的な虫眼鏡とか思考の増幅器みたいなイメージですかね。情報を取り込むだけじゃなくて、そこから本質的な洞察を引き出す手助けをしてくれる。
まさにその通りだと思います。だから重要なのは AI に与える情報の質を意識することかもしれませんね。信頼できる情報源を選んで、それをノートブック LM に読み込ませる。そうすることで AI との対話を通じてより質の高い知識とかアイデアを生み出すことができる。単なる効率化ツールを超えた、まあ知的なパートナーになりうる、そういう可能性を秘めていると思います。
深いですね。最後にちょっとあなたに問いかけてみたいと思うんです。このノートブック LM、 個人の生産性を飛躍するのはもちろんですが、もしこれをチームとか組織で活用するとしたら、どんな新しい共同作業とか知識共有の形が生まれる可能性があるでしょうか？あなたならこの思考の相棒とどう付き合っていきたいですか？